皆さんこんばんは。7月20日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小がっちこと小がとしゆきです。普段はお手声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あれまたやなんか声が疲れてるじゃないですか。
いや
夏バテ、
そんなことはない。いやバテてないですよ。もう夏はもうギンギンですよ。
ねえ、20日ですか、昨日梅雨明け。
ああみたいですね。
ですよね。ね夏本番で、
夏といえば、
そういえば
夏といえばラジオ体操
な、ね、夏休み。いや始まりましたよね。もう忘れてましたよ。夏休みというのがあるのが、あるんですよね。
まあ僕ら関係ないですけどね、大人はね、
うん、大人になればもうビールですかやっぱり。
まあ、まあビール夏でも冬でもですけど僕は。
ビール糖ですか。なんかさっき聞いたら体の 80% が
ああもうビール、
やっぱりビールでできてるんですよね。ですよね、うん、夏も関係ない、
関係ない。
いやこの間ねみんなでちょっと、うん、あの飲みましたけど、
はいはいはい、ましたね。初めてです
かね。初めてですかね、うんうん、まあグループでねあの、はい、飲むことありましたけど、メンバーでの私は乱れたなんですか。
え
乱れてない。大丈夫でした。
いや分からないです。なんかごまかされましたけど、ロレツが回ってなかったのはなんか記憶してますけどね。
そうですか。もうねやっぱり以前あのゲストに出ていただいた方のやっぱりビールっていうんですかね、うん、そこのスタッフの方の接客が良くて可愛いスタッフの人がいて。
そっちか。
まあ、やっいやいやなんであれボケとツッコミは。
いやいやなんかもうあのコメント控えさせていただきます。
そうですか、わかりました。まあ本当に暑い夏、まあ、ビールもね美味しい季節になりましたけど、まあビールやっぱグラスでね飲んだりすることやっぱ美味しいと思いますけど、今日は、ちょっとそういったものにもね関係する、お話が出てくると思いますので、はいはい、今日ちょっと皆さん楽しみにしていただきたいと思います。じゃあ今日も張り切って暑さに負けず頑張ってまいりましょう。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第31回目のゲストは吹きガラス作家である水口智樹さんをお迎えし、吹きガラスの魅力や作品作りへの情熱について語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では水口さんご紹介させていただきますが、1981年愛媛県にお生まれになりました。高校時代に吹きガラスを体験したことがきっかけで吹きガラスに興味を持ち、作家を目指すことを決意し、倉敷芸術科学大学の工芸学科ガラスコースにご入学されました。大学時代は興味のないことは一切せず、ひたすらガラスに打ち込む学生時代を過ごされました。で大学をご卒業後は師匠の赤澤清和さんに師事、2007年に倉敷にて吹きガラス工房グラスタ友を設立。作家として生計を立てるのは困難な業界において、自ら釜を構えて作家活動を行っておられます。また作家活動と並行してアクセサリーやイグサの生産者とのコラボによるイグサガラスの開発にも挑戦。吹きガラスを作品としてだけではなく商品として生産し、商業ベースに乗せることを現在も目指しておられるということで、今説明させていただきましたけど、
はい、
すごい熱い人生がなんか語っていただけそう
ですね。いやいやいやいやいや、
熱い、
熱いですよ。
熱いですよね。
工房も熱いですからね。
熱かったですよ。
何度でしたっけねあれ。
今その釜、まあ、ガラスを溶かしている釜の中の温度がだいたい1100度ぐらいの温度で、はい、室温はおそらく今45度ぐらいかなという感じですね。
熱中症は大丈夫ですか。
ちょっとやばかったですね。何日か前がね。
ほとんどサウナですね。
そうです
ね。なんか1100度って聞くとね、45度が、あ、大したことないなと思いますけど。 そう、それはすごいです。
そうですね、釜の前に立つとやっぱ体感温度もっと高くなるので、やっぱりかなり暑いですね。
もうずっと年中あれですよね、炊いてるんですよね。
あ、そうです、そうです。うちの場合は大晦日の前日に火を消して、はい、1月の4日に火を入れるみたいな形のペースでやってるので、それ以外ずっと火が入ってる状態で1年間使ってますね。
冬はいいけどね、夏が
暑さ対策とかどんなことを
そうですね、今、まあ、大きい業務用の扇風機とか、あとはスポットクーラーって言って、うん、局所的に出てくるクーラーを使ってます。はいはいはい、まあ、あった気合です。
おー、すごいですね。
はい、それでは恒例の、ゲストへの10の質問というのをやらせてもらってます。で、今回は小さい頃は何になりたかったですかというふうな質問をさせてもらったんですが、はい、何になりたかったんでしょう。
宇宙飛行士ですね。
宇宙飛行士、うん、はもう宇宙がやっぱり好きで。
そうですね、なんかまあ、勉強があんまり好きじゃなかったのもあるんですけど理科とか、まあ、そういうのが好きだったんですよね。なんかこう、まあ、宇宙ってやっぱ分からない不思議な感じがするじゃないですか。うん、そういうのが好きだったんですよね。
なんか芸術系ではないようなイメージですけど。
ああ、どうですかね。でも同時にやっぱり絵描くこととか、あと図工ですかね、小学生の時のそういう風な授業はすごい好きでしたし、もっとちっちゃい頃だったらブロックで遊ぶのが好きだったのを覚えてますね。
ああ、なるほど。じゃあそういう風な芸術的なものっていうのはやっぱもともと持たれてたわけなんですね。
どうなんですかね、ただ好きなことをただやってたような感じですけどね。
両親の影響とかはなかった。
うちの母親が絵を描くのは好きなんです。まあ、プロというわけでは全然なくて、趣味で水墨画とか油彩画とかはやってたらしいんですけど、でも別にその一族からなんかすごい芸術家がいるかやったら誰もいないので。
で、まあ、高校の時に吹きガラスを体験されたところがまあきっかけ。
そうですね、まあ、ガラスっていう素材自体は以前からまあ興味はあったはあったんですけど、大きく意識したのはそのやっぱ吹きガラス体験っていうので、ガラスを触った時ですね。
なんか感じたんですかね。
どんなイメージを。
そうですね、やっぱ日頃目にするのでやっぱ冷たい硬いっていうイメージですけど、それがこうドロドロに溶けててすごく熱いっていうのはなんかこう真逆な感じがして、でやっぱ作り方も吹きガラスって単純にやっぱ息を吹き込んで風船みたいに膨らまして大きくするっていうのが、多分他の素材だと多分そういう作り方のものってあんまりないんですよね。
そうだね。
でやっぱり直接手で触れないですし、はいはい、でやっぱり難しそうっていう、で同時に面白そうっていうのもありましたね。
普通の量販店で売られてるのあれは吹きガラスじゃないよね。
そうですね、
あれはなんか型かなんかでやるのかな。
まあ、基本的には多分型だと思いますね。型を使った方がやっぱり量産には向いてるので。
じゃあ独特っていうと吹きガラスはね。
そうですね、そのチューブ機っていうふうに僕ら呼ぶんですけど、要は型を使わずに空中で全部作ることをチューブ機っていうんですよ。基本的に多分作家のものはそういうふうな作り方のものが多いですね。
あれは吹きながらくるくる回すことで均等に丸くなったりするんですか。
回すのはですね、単純に重力に沿ってガラスって垂れていっちゃうんですよね。はいはい、でデロッと垂れちゃうと要は中心が取れなくなって形が保てないじゃないですか。で回転させることによってその重力を常に一定にかけながら形をキープするっていうような考え方です。
いや難しそうですね。やっぱ
例えばじゃあ大きいものと小さいもの作るときだと、もう全然その技術的には全然違うんですか。
全然違います。だから大きいものが上手な人は小さいもの下手くそだったりします。
難しいところ
ですね。両方なかなかすごく上手な人は珍しいと思いますね。
一番こうやってて、はい、まあ、感動するというか、はい、なんかまあ全部大切なんだと思うんですけど、一番こう何をこう作業してる時がこう熱くなるというか、はい、こう充実してるというか、吹き込む時なのか、やっぱり型をこう作り上げてる時なのか。
そうですね、
イメージしてる時
か。僕がやっててそのいいなっていうか、その感じる瞬間っていうのはやっぱり自分の頭の中にあるイメージ通りになった時だと思います。やっぱそこにいかに近づけるかがその技術じゃないですか。でその技術がないともちろんそこに近づけることもできないし、ただその技術が追いついて頭の中の形になった時が一番嬉しいですね。
それはこう、 厚さであったり、
はい、
こうまあ、デザインの形、
そうですね、
まあ、色もよね、
そうです、発色、うん、あとは物としてのバランス、うん、厚みだったりとか、うん、重さだったりとかっていうところも含めてですね、う
ん、まあ、水口君トモ君って言わせてもらっていいよねもうそっちが慣れてるんでトモ君の作品のなんか特徴ってあったっけ、
はい、そうですね、僕は一応オリジナルの技法っていう風にまあ言わせてもらってるんですけど、うん、銀を使って色を変色させたような表現が好き で、うん、でそれはもうずっと10年ぐらい続けてるんですけど、うん、まあ、大体僕の作品だとそれがメインとして扱わせてもらうことは多いですね、
うん、銀、
はい、
この間の見せてもらったあれみたいなやつだね
そうですね、展示会とかで、うん、はがき、まあ、DM とか作るんですけど、大体代表作にそういうのを作るので、
うん、その師匠 の赤澤先生からは、はい、特にどんなところをこう学ばれたというか、
そうですね、
先生につきたいって思われたのは、
まあ、作品は実は僕と全然違うタイプなんですよ、うん、その、まあ、赤とか黄色とか、うん、原色系をすごいメインに使う方 で、
うん、
で結構直感的にデザインをして作るような作家さんだと僕は思うんですけど、うん、ただその直感的にやるのももちろん技術がないと要はイメージした形にならないじゃないですか、
うんうん、
でそれをやっぱりしっかり技術があってその直感的に作ってそのものを仕上げていくっていうところは、もうすごいと本当に思ってます。
トモ君はどっちかといえばその緻密なこうイメージというかデザイン、
そうですね、大体特にメイン的なものとか大きいものを作るときは一回必ず絵に描くので、
あ、
はい、でも花瓶だったらどういうラインがいいかとか、
うん、
そのラインだったらその例えば口元とお尻の方とどっちが大きい方がいいとか、うん、まあ、そういうとこまでちょっと見ながら考えながらじゃないとなかなか、
こだわる方だったよね、
そうですね、
ほとんどこだわ
る、そうですね、多分めんどくさいんでしょうね
この前拝見した花瓶なんですけど、
はい、
パッとその単体だけ見たらなんか割れてるような感じのイメージだったじゃないですか、
はい、
で銀色 で、
はい、
で写真を花を切られた写真を 見せてもらったらもうどぎもを抜かれたというか、もうすごいインパクトがあって、あいたの他の作家さんとのコラボっていうのでなんか新しくいい作品できたりとか、なんか
そうですね、
そういうふうなあれは結構あるんですかね。
そうですね、なかなか初めからそれをやるのはやっぱ難しかったんですけど、まあ、最近だとその自分の作りたいデザインのもので でもこれどう使うかなっていうものを考えたりもするんですよ、うん、もう花瓶って皆さんが想像するのって多分上に口が開いてて、うん、刺して使うっていうイメージが大体一般的だと思うんですけど、もうそれじゃあんま面白くないなっていうのもあって、まあ、なんかこう変わったデザインのもので作ってみたいな、でも自分じゃどうやって花いけたらいいかわからないっていうことになってるんで、まあ、結局その今回 その花瓶に関しては花を生けてくれる方に出会ったことによってできた作品なんです。
確かにあれだけ見たらもう花瓶ってわからないですもんね
単体だともう多分わからないと思います。
花瓶じゃ絶対ないと思う
んですねすごい使いにくい花瓶の形なので洗いにくいですし、
いや本当先ほどもご紹介したイグサ、
はい、
ともこうコラボしてやるんですよね、
はい、そうですね、イグサはその、まあ、倉敷で、ね、今イグサをその育てて製品化しているところが1社しかないっていう話を聞いて、でそこの若い人とちょっと出会いがあって、で話してて何かこうできないかなっていうので、で一番初めは実はうちのガラスとイグサのコースターみたいなを合わせて商品化してもっていう、でもそれはうちじゃなくてもできるなっていうのをやっぱ考えて、で、まあ、その要は発色剤として使ってみたらどうかっていうのでスタートしたんですけど、
うん、
なんとか
見事緑、
そうですね、
黄緑色の綺麗な色だったよね、
はい、今はもうちゃんとこういうのがイグサガラスっていうところまでは形ができたので、
うん、じゃあちょっとまたホームページもねちょっといろいろ見させて、ね、いただければと思いますが、はい、検索するとそのホームページの方へ、グラスタトモさんで検索するとホームページが出てくるという感じですね、
は
い
は
い、
グラスタはひらがなでトモが、はい、大文字ローマ字で大文字だね、
そうですね、 TOMO で
TOMO、はい、じゃあちょっとまあラジオ聞いてる方はねそちらもちょっと今検索していただきながら、まあ、いろいろ熱くなる時もあると思うんですけど、まあ、音楽でこう癒されたりすることもあると思うんですが、
そうですねでも制作時には大体音楽かけてますね、う
ん、じゃあちょっとそろそろね、はい、曲紹介をお願いしたいと思いますが、はい
はい、アウンジェクラシックオーケストラで、ザ・ウィン、
これこの曲なんかすごいインパクトあるんだけど、 いつ聴いてるのこれ。
これはもうあの本当に自分の制作をしてる時ですね。
ああ制作中に、
はい、
こう音がこう邪魔になったりはしない。
いやもう逆に音楽しか聞こえないような状況で、あの、うん、かなり大きな音で聞きながら作るのが好きですね。
どれぐらい大きな音。
いや多分みんなさんびっくりするぐらいの音量だと思いますね。
その方が集中。
そうですね、やっぱりなんか自分の好きな音楽を聞くことによって集中できますね。
これなんか思い入れがあるのかな、この曲は。
そうですね、もともとやっぱ和楽器が、うん、あの好きっていうのもあったんですけど、うん、まあ、あの実際奏者の人にちょっと出会うきっかけがあって、うん、で生演奏を聴いて、うん、でより好きになってからはこの曲をよく聴いてますね。
ちょっと僕らも聴いてみましょうかね。
いいですね、和楽器っていうところは渋いです ね、 ね
音楽でこう作風というかその作品に影響を与えるっていうことはあるんですか。
いやどうですかね、なんか自分では多分そこまで、作品に影響してるとまでは考えてはないんですけど、うん、ただ、音楽でその気持ちが高ぶってる方がいいものができてる気がしますね。
音楽、うんうんうん、ね、やっぱり魅力的なんですね。うん、
そうですね、
これトモ君はあの費用すごいかかるんよね、これ。あ、ボイラー代、
まあ、単純にガス代ですね。ガス代、原料がガスなので、うん、はい。
それともくんはあのいつ作ったんだったっけ、はい、工房。
工房が一応2007年で僕は25歳の時ですね、
うん、25歳、
はい、25歳独立
最初、うん、結構費用ね、うん、大丈夫だった。
そうですね、あの毎月月末が怖かったですね。
そう
もう本当大変でしたね。
本当、うん、燃やしっぱなしなんですよね。
そうですね、あの夜温度を多少は下げるんですけど、うん、あの作業するときは1100度で夜が1000度ぐらいです。
あ、それだけしか過ぎないんですか。
はい、あの要はその100度動かすだけでもかなりのエネルギーが必要なんですね。翌日その作業をするのに100度上げるのにあの結構エネルギー使っちゃうので、ガスをたくさん使うので、あんまり下げすぎても良くないっていうのもあるんです。
じゃあ炊きっぱなしの方が安くつくわけ、は
い、そうですね、最近あの話題のクーラーのつけっぱなしみたいなもんで、あの炊きっぱなしで上下させない方があの実は燃料あんまり食わないっていうのはあるみたいですね。
そういえばあるよね、あのテレビでトモ君あのテルマエロマエの、
あ、はいはい、
ね、あれって牛乳瓶。
そうですね、あの映画の小道具として、うん、あの注文いただきまして、う
ん、はい、あれ見てる人多分多いんじゃないの、映画、うん、面白いね、
阿部寛さんの、
う
ん、
そうそうそうそう
あれ何本作ったんだった。
あれはトータルで多分100本ぐらいは作ってますね、
うん、
はい、
あれなんか結構取り上げられてたよね。
そうですね、
日本全国でね。
そうですね、まあ、それこそ新聞、うん、雑誌、まあ、テレビもいただきましたし、結構あのお話をさせていただくきっかけにはなりましたね、うんうん、
そういうところからあれかな、人脈とかそういうのも できていたの。
そうですね、なんかいろんな仕事してるとなんかいろんな人と出会ってそれがつながっていくような形で、うん、
はい、
その後なんかあのテレビとか映画関係の小道具の依頼とかあったんですか。
わー、ないですねあったらぜひお願いしたいんですけど
言っとかないとね。そうそうそう、どなたが聞いてるか分かりません。
テルマエロマエ2があの撮られるっていう話が出てきた時に、うん、またあの周りからまたオファー来るのみたいな話があったんですけど、うん、全然何もなかった
そうなんだ
タイミングがね、
そうですね、
ありますけどね。でも25歳で独立してチャレンジしたなっては、はい、私なんか思うんですけど、
まあ、そうですね、
なんかこう後押しというか、うん、はい、その助けとかそういうのは
みんなに無謀って言われたんだったっけ。
そうですね、まあ、あのほぼ9割反対されてたんですけどでも、まあ、あの無理って言われたらやってやるよっていう形の性格だったので、うん、まあ、あの無理って言われればやる、言われるほどなんかじゃあ、うん、ええよやってやるよみたいなまあその若かったっていうのも、まあ、一つあの武器になってて、うん、まあ、あのあれですね、同級生、大学、それこそ大学に行った同級生とかの結婚の時に引き出物でお願いされたりとかっていう形で、うん、あの注文いただいたりとかで、うん、あのうちとしてもすごく助けていただきましたね、
うん、若い時にこう作ったからそれが可能だったよね。
そうです ね、
あの年取ってやった場合はみんな結婚しちゃってて引き出物の注文がないかもしれない
ね。そうですね、
なんか本当グラスとかね、うん、ガラスだとやっぱりどうしてもこう、まあ、グラスっていうイメージが一般の方はあると思うんですけど、はい、本当にいろんなまあオブジェとか、
そうです
ね、あのものをね、うん、作られて、もうちょっと見させていただいて、はい、もうちょっとびっくりしたんですけれども、本当にいろんなこう変幻自在にやっぱりできるんだなというのをもうちょっと感動してるんですけど、今まで どれぐらいの、まあ、大きさとか、うん、はい、まあ、金額言っていいのかどうか分かりませんけれども、どんなのがちょっと自分の中で特に思い出に残ってるもの。
そうですね、その大きさでいうと、それこそあのガラスの塊で10キロ以上の塊を作ったことがあったんですけど、もうその時はあのなかなか一人で持ち上がらないぐらいの、
まあ、10キロだってあれでしょ、
うん、あの筒の、そう、ついてる状態で、それが動いてて常に回さないといけないっていうのがなかなかやっぱりハードでしたね、うんうんうん、
それは10キロ吹くんですよね。
その時は、ね、吹かずに塊で造形した作品だったんですよ。でもひたすらガラスを何重にも巻いて大きくしていって、うん、で作品として仕上げていったんですけど、うん、多分1時間半ぐらいはかけて作ったんです。1時間半休みなしにで作らないといけないので、うん、あのアシスタントの子も腕が上がらなくなってましたね。
うん、やっぱ固まるまでそれぐらい時間がかかる。
そうですね、はい。
とも君、個展とかは年に何回ぐらい、はい、
そうですね、個展は大体まあ 2,3 回ぐらいなんですけど、あとグループ展という形で展示会もするので、うん、展示会自体は10回以上年にやってますね、うん、
そこに行けば見れるね。
そうです、基本的にはあの販売も同時にしてますので、うん、あの展示販売会という形で、う
ん、あと普段こうグラスと共に行ったら見れるの、
はい、トモ君の作品は、その時に、はい、ある作品であれば、うん、
あのなんかすごい特徴のあるなんか紺色みたいな宇宙的なやつがあるじゃない、
は
い
は
い、
そうですね、あの銀葉片というふうに自分では名付けてるんですけど、うん、あの作品も一応あの在庫がある場合でしたらお店はできますし、
うん、買えれるん、
はい、官房、あの工房の方で販売もしてます。
うん、あれが欲しい。
ありがとうございます。
すっごい綺麗な色だよね。うん、うん、なかなかあんまり見たことないようなね。
そうですね、多分同じ作風の人は、うん、僕も見たことないので、うんうん、はい、
あれがもう代表作みたいな感じなんよ ね、 多分ね。
そうですね、ずっと続けてますし、うん、はい、
あとあのあれしてるよね、あの 体験レッスン。
そうです、そうです、はい、うん、一応うちの工房であの体験とあの教室と両方やってるんですけど、うん、まあ、体験の方はあの大体吹きガラスをされたことがないような方でも全然 OK と、うん、で一つ作品を頑張って作っていただいて、うん、っていう形ですね。まあ、教室の方はあの何回かあの通っていただいて、徐々にこうガラスに慣れていってものを作っていきましょうというような形ですね。
僕も作らせてもらった前。
あ、そうなんですか。
そう、あの回すのがやっぱり難しい。ちょっといびつになってしまったけど、
あれ小学校の時にどこかで私もなんか見学で行ったことあるような気がするんですけど、もう岡山県では本当にやっぱり少ないですか、もうこういう
体験できるところ他にもあるのかな、どうだろう。
あります、
ある、
はい、うん、なんならうちの近所にもう一軒あります。
そう
だ。でも岡山はあの、うん、結構全国的に見てもガラス作家多いんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、僕もあの、うん、大学出身なんですが、やっぱ大学を卒業してそのままガラスの道に進む人も多いの で、うん、で岡山でされてる方も多いですね。
修行ってどれぐらいかかるんですか。
いやー、それは何とも言えないですけど、もう2、3年でね独立してする方もいらっしゃいますし、それこそ10年以上ずっとあの誰かの下について勉強される方もいらっしゃるので、もう自分がいけると思ったらいけるんじゃないですかね。
最後個性というか。
そうですね。
もう全国的に先ほど10カ所ぐらいっていう風にあれ言われてました、
はい、
あの、はい、関東の方にもいろいろ行かれたりとか。
そうですね、東京の方でもお世話になってますし、はい、今度は8月に京都の方であのグループ展の予定ですね。
その情報はともかくホームページ探せばいいの、
はいはい、ホームページとあとブログには必ず載せてますので、はい、ぜひまた見ていただければ。
ブログも、ああそうか、検索したら出てくるんだな、ブログもね。
そうですね、ホームページからもつなげてますので、うん、はい、
ぜひあの行ってもらいたいですね。
いや、広江ですよね、うん、
はい、広江です、
私実はあの広江生まれだったんで、ちょっとご挨拶した時にね、水島の、はい、場所で言うともうそのスカイラインの近く ックの、
今多分一番分かりやすいハローズ広江店っていう、
あ、ありますね、
あれの、はい、斜め向かいです。
あ、じゃあ本当の交差点の、
うん、そうです、すぐ近く
なんですね、はい、じゃあ本当にぜひ体験とかね、
そうです
ね、行っていただきたいですね、はい、もう
感動体験小勝ち行く、
はい、あ、行きたいですね。
今の時期は結構暑いですよ。
お休みとかはある、
まあ、基本的にないです。ただ僕がその展示会とかでいない時があるので、はいはい、基本的に体験とかも全部予約制にさせていただいているので、
じゃあもう大体ブログとかそのホームページからお問い合わせという形になるんですね、はい、そうですね、はい、いや本当に暑い、
その暑い中、その暑いこう、ね、ボイラーの前で冷たいビールを飲んで、
ビールを飲んでグラスで
いいんじゃない、
ビアグラスを作って
ご自分で作られたものでやっぱり飲まれる。
ああ、でもそれもありますけど、結構ガラスも自分のものも使いますけど、結構他の作家さんのものも買うこともあるので、結構いろんな方の作品が家にはありますね。
うん、はい、ガラスね、なんか夢の世界みたいな感じですけど、ね、
今後なんか夢があったっけ。
そうですね、僕、まあ、夢とか野望はいっぱいあるんですけど
言っといた方がいいですよ
まあやっぱりどんどん海外で展示会をしてみたいなっていうのは思ってるところがあって、で、まあ、そこがどこなのかっていうのはまだまだこれからいろいろ見て回りたいなと思ってるんですけどね、
グローバルに。
そうですね、いろんなものを見ていろんなものを吸収して、でそれを発表する場もやっぱ挑戦という形でいろんなところでやってみたいですし、
じゃあ最後にですね、リスナーの皆さんに、はい、その、まあ、ガラスの吹きガラスの魅力、はい、もう伝えていただければと思いますが、はい、思い、はい、
そうですね、まあ、ガラスっていう素材は加工するときに非常に熱くて直接触れないとか常に動いてるとかで非常に難しいんですけども、その難しいのが魅力であって面白いところでもあります。体験の方ではぜひそういうところを感じていただけるような形でなるべくお客さんに触ってもらうようにしてますので、ぜひ一度触れてみていただければ。
はい、ありがとうございました。今月のゲストは吹きガラス作家である水口智樹さんをお迎えして、吹きガラスの魅力、作品作りへの情熱について、語っていただきました。今日本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は8月17日の第3木曜日午後7時からの放送になります。パーソナリティは小賀敏之、
小原忠史、
又野浩二でした。
ではまた来月も聞いてくださいね。
聞いてくださいね。